それではコリント人の手紙第1、15章、1節から11節までお読みいたします。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方に受け入れ、またそれによって立っている福音です。また、もしあなたがよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖霊の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は、今もなお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に、月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さなものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして、私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかし、それは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。それでは、福音が福音である理由というメッセージをクリス先生にしていただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。皆さん、改めておはようございます。そして、1週間前、イースター迎えましたけれども、本当にイースターおめでとうございます。イエス様が蘇られたことを、私たちは毎年喜んでますけれども、今日は、イースターからまだ1週間しか経ってないっていうこともあって、今年、私が、イースターに与えられた御言葉を皆さんと分かち合いたいと思います。パウロがこのコリントの教会宛ての手紙を書いた、その理由、背景にはですね、皆さんもきっとご存知の通り、このコリントの教会がとってもおかしい方向に、変な方向に向かっていた、ということがありました。当時、あの地方で最も大きく栄えていた大都市、コリントの町には、まあ、都市に、見られるように、様々な誘惑が溢れていて、人々は快楽を求めて、そしてその影響は教会内にも及んでいたそうです。クリスチャンたちの生活や人間関係もめちゃくちゃになってきて、愛が冷めていき、互いに裁き合い、教会内に分裂が起こっていました。中には、恵みによって救われたのに、再び律法主義に戻ろうとする人々が起こってきたり、また教会の外から間違った教えを伝える者たちが入ってくるっていう、そういう中で、福音に対する疑い、またイエス・キリストにさえ不信仰を持つような、そんな人々がどんどん起こっていたそうです。パウロはそのような知らせを聞いて、このコリントの教会が直面していた問題を、一つ一つ具体的に挙げながら、このコリント人への手紙第一の中で、愛を込めて 叱責、また忠告を、この厳しい手紙を、そういった内容の厳しい手紙を書き送ったということです。で、パウロは、この第一の手紙の終わりに差し、こう、かかるにつれて、まあ、まとめとして、この15章、特にですね、最後に、福音について書いてます。今お読みいただいたところですけども、一節で、パウロは言ってます。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これ、まるで、福音をまだ知らない人たちに初めて伝えるような、そういう書き方をしてますね。しかしその直後に、これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれに立っている福音です。と続けます。だから、それはすでにコリント教会の兄弟姉妹たちが聞き、信じ、受け入れ、支えられてきた福音であって、2節にあるように、この福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるものであるはずだったんです。しかし、その時のコリントの教会では、それとは全く違ったことがたくさん起こっていた。なので、コリントの人々は、今、パウロからはっきりと、再び、福音とは本当に何なのか、っていうことを聞く必要がありました。そして、福音に立ち返らなくてはなりませんでした。なぜならば、この福音から離れては、もはやクリスチャンはクリスチャンではなくなるし、教会は教会でなくなるからです。あれから約2000年が経った今日、ここにいる私たちの間にも、コリントと同じような状況や誘惑、また人間の弱さがあるんではないでしょうか。そして私たちも、聖書が語る福音に立ち返り続け、それが本当の意味で、福音、それはグッドニュース、良い知らせっていう意味ですけども、本当の意味で良い知らせであることを確信し、歩み続けていきたいと思います。そこで、パウロが3節でこう言っています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、最も大切なことをこれから書きますよって言ってるんですね。それは何かというと、まず、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたこと。そして、墓に葬られたこと。本当に死なれたんだってこと。また、三日目に復活されたこと。そして、弟子たちの前に姿を現されたことだと。これが福音だというんですね、パウロは。もっと、こう、エッセンスを、まとめていくと、これはイエス・キリストの十字架と、復活です。本当にシンプルだと思います。十字架と復活。これが聖書が言っている私たちへの福音です。でも、いつの間にか私たちクリスチャンと教会の中で十字架と復活っていうと、もうなんか当たり前になりすぎて、もちろん信じてるよって言うんですけども、本当の意味とかインパクトが失われていくっていうことがあると思います。実際この世界で起こってきていると思います。十字架と復活、それがただのシンボルになってしまって、福音が福音でなくなっている現実っていうものが至るところで見られるんじゃないでしょうか。で、本当に大切なものって案外忘れられやすい。なぜならば大切だから私たちにとってこう身近なものなんですよね。身近であればあるほど、基本的であればあるほど忘れられてしまう。だから私たちは毎年イースターをしっかりとお祝いをし、また毎週皆さんと共に礼拝を捧げます。それはそもそもなぜかというと、イエス・キリストの十字架と復活を思い出し、そこに立ち返るためなんですよね。イエス様は十字架の上で息を引き取るときに、完了した。すべては終わったと言われました。それは、父なる神様から与えられたこの世での働きを全うしたという意味です。その働きとは、私の罪を身代わりに背負い、死という罰を受けてくださることによって、私たちの罪を許してくださるという働きでした。このイエス様による許しは完全です。完全だからこそ、私たちは清いものとして、今神様の前に受け入れられ、 立つことができるようになりました。それだけではなく、私たちは神様の子供として受け入れられ、イエス様と共に天の祝福を受ける。そこから永遠に神の御国に住む特権をいただきました。これらのことはすべてイエス様が一度死に、また死から蘇られたことによって可能となりました。パウロは今日の箇所で証言しています。イエス様は500人以上の弟子たちに同時に会われた。また、イエス様を疑っていた弟のヤコブや、教会を迫害していた罪深いパウロにさえも会いに来てくださった。このように多くの人々の証や自分自身の体験を通して、パウロはイエス様が生きておられることを確信して人々に伝えました。このイエス・キリストの十字架と復活、これが福音です。ところが、と今日のお読みいただいたその後のとこですね、12節以降でパウロがこの問題について触れています。コリントの教会の中に死者の復活なんかないんだと主張し、福音をねじ曲げようとする力が働き始めていたってことですね。この死者の復活がないという人たちが出てきて、そっちにこう流れていく、なびいていくクリスチャンたちが起こってきた。それをきっかけに教会がおかしくなっていったそうです。この間違った教えに対して、パウロは独特の論法を使って、福音をさらに強く大胆に述べ伝えています。12節のところからちょっと読んでいきますけども、ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか？もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。だから、死者の復活はない。ならば、イエス・キリストも蘇らなかったんだ。ということにつながると。パウロの得意な、仮定法、あるいは逆説を使っていますね。で、じゃあイエスが蘇らなかったんなら、イエスを伝えようとしている私たちの宣教なんて、全く無意味だと。そのように彼は、続けています。また15節でこう言ってます。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。つまり、本当にイエスが蘇らなかったのに、私たちクリスチャンは、いや、蘇ったんだと言って、神様に対して嘘をついてる、偽証している、神が間違ってるかのように言っているものとなるっていうことですね。本当に恐ろしいことをしてるんだと彼は言ってるわけです。そして、さらに、とどめみたいな感じなんですけども、16と17読みます。もし、死者が蘇らないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。そして、もし、キリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお、自分の罪の中にいるのです。もう本当、イエスが蘇らなかったんだったら、あなた方クリスチャンは、本当に虚しいんだと。一体何を信じてるんだ。そんなの嘘じゃないか、偽りじゃないか。さらに18節で、そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのだ。だからイエス様を一生懸命信じたのに、信じて死んでしまった人は、救われたんじゃなくってただ死んで終わりだったんだ。滅んだんだ。永遠の命なんかなかったんだ。というわけですよね。本当に虚しいですね。もちろんパウロはこれが真理だと言ってるわけではありません。彼の得意の仮定法、また逆説です。あなた方が本当にそっちを信じてるんなら、クリスチャンはもう一番哀れな者たちだと彼は言ってます。で、本当にこれ虚しいことを言ってしまうんですけれども、現実問題、私たちはこの世に生きている間、確かに素晴らしい出会いとか、楽しい時間、美味しい食べ物とか、愛の交わり、 というようないいものをたくさん体験するとは思います。でも時が来るとこれらすべてのものは終わってしまいます。それも事実ではないでしょうか。この世の中にあるものはすべて同じ形のままで永遠に保つことはできません。すべて変わっていきます。最近私たちは引っ越ししたんですけど、その引っ越しが終わった時に私はもう体がボロボロになってしまって。で、まあちょっと落ち込んだんですね。コロナ自粛中に結構こう、まあ時間を持て余して家でトレーニングしてたんですね。体が強くなったなって喜んでたんですけども、やっぱり衰えていくと言いますか、前の自分の体ではないという現実を引っ越しをしたことで、またこう、目の当たりにされて、ちょっと落ち込んでしまいました。ある人はこんなことを言ってます。人は生まれた瞬間から死に向かっていくんだ。まあ、あんまり考えたくないような、聞きたくないようなことですが、これは現実です。で、もしイエス・キリストという人も、私たち人間と同じように死んで、それで終わりだったとしたらどうでしょうか。イエス様に関する全てのことは嘘だったっていうことになります。旧約聖書の予言、天使のお告げとご降誕、全ての奇跡の技、素晴らしい御言葉、そして十字架による罪の許しや救いがあるってどんなに一生懸命語られたって、全てにおいて信用度はもうガタ落ちです。なぜならば、私たちと同じように死んで終わりだったんですから。そんな人に一体何を期待できるというんでしょうか。で、実際我々クリスチャンは、そんな存在に、そんな人を救い主として信仰を置いて希望を持ってきたっていうんですよね。これが、パウロの言っている、19節で言っている、この世にあってキリストに単なる希望を置いてるっていう状態です。あの人素晴らしい人だったな。愛の人だったな。でももうこの世にはいないんだ。いい思い出を胸に生きていこうじゃないかっていう、そういう刹那的な生き方ですね。で、もしこれがクリスチャンや教会の現実であるならば、私たちは全ての人の中で一番哀れなものと呼ばれても仕方ないです。私は、アメリカに来た頃ですね、もう30年前の話ですけども、その頃、一応クリスチャンだったんですけども、イエス・キリストの十字架は信じるけど、復活は信じられないっていうものでした。洗礼は受けて、教会には通ってました。十字架は、自分が罪許されたいから必要だと思ってました。でも、イエスが生きてるっていうことが、こう、本当に心の中に確信として持てなくて、むしろ持てないどころか、いや、そこは信じなくていいことだって自分の中で分けていたので、まだイエス様は墓の中にいる状態だったんですね。となると結局、十字架による許しさえ確信できなかったので、そこには喜びとか力っていうものはありませんでした。で、結果的に、イエス様のことを誰かに伝えたいっていう思いもなかったわけです。クリスチャンといえども、非常に悲しくて哀れで、希望じゃなくて失望の連続でした。それはまるで、イースターの朝、イエス様が生きているのに、暗い部屋の中に閉じこもっていた弟子たちのような姿です。しかし聖書は言っています。この希望は失望に終わることがありません。私たちには大いなる希望があります。それはなぜならば、今日の箇所の20節以降、パウロが言っている、その真理があるからです。20節を読みします。しかし今やキリストは、眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。また、22節。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。イエス・キリストは、初歩として死から蘇られました。そして私たちと共に永遠に生きてくださると聖書は言っています。で、私たちにとって聖書の福音が、本当に福音、グッドニュースであることの理由は、それは、このことがいつまでも終わらないからだというふうに私は今味わっています。この世のものはさっきお話したように全て終わっていきます。今がどんなに良かったとしても、やがて終わってしまうんだ というふうに、私たちはいつもそのことが頭にあるので、どこか悲しい、恐れを抱えて生きていく、そういった先細りの人生、それがこの世界の生き方です。でも、神の御国と、その神の御国にあるものすべては、終わることなく、いつまでも続いていく。だから、グッドニュースなのではないでしょうか。また、前に行けば行くほど先細りなんじゃなくて、私たちはどんどんどんどん上へと上げられていっています。パウロはそれを栄光から栄光へとという言葉で表現していますね。で、そのことのエッセンスが今日の15章の50節以降に書いてあります。少しお読みします。50節から54節お読みします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは、必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれた、と記されている御言葉が実現します。まるで、魚が空を飛んで生きていくことなんてできないように、また空の鳥が水の中に入ってそこでずっと生きていくことができないように、私たち人間はこの肉体を持ったまま神様の御国に入ることはできません。この滅びゆく朽ちると聖書は言ってますけども、朽ちるものを着たままで永遠の御国で生きていくことはできないんです。それが私たちがやがて体験しなければならない一度死ぬっていうことです。この肉体は一度死にます。しかし、私たちには次の瞬間から永遠に向けて、神様の御国にふさわしい栄光の体をいただくという希望があります。ということは、死というものは終わりではなく始まりであって、また通過点だということです。この世に生きている時、間、私たちの中にはすでにイエス様と共に生きる新しい命が与えられました。でもそれは死によって終わることなく、永遠に神様のもとで続いていきます。これらすべてのことがイエス様の十字架と復活により実現しました。だから福音はグッドニュースなんです。しかしサタンにとってはこれは最悪のバッドニュースでした。なぜならば、サタンの最終的な武器であり、私人類にとって最大の敵である死がイエス・キリストによって完全に打ち破られたからです。55節から57節読みます。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は、私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。この御言葉を人生で体験した、ある人のお話をさせていただきたいと思います。その人、ユージさんっていう名前です。今から12年前です。2009年3月14日。その日、私は初めて、このユージさんという人と出会いました。彼に会った前の日に、ある中国人クリスチャンのご夫妻から連絡があって、彼らの知り合いの日本人に、日本語で福音を伝えてほしいといきなり言われたんですね。会ったことがない方々が。その人は、このクリスチャン夫妻の友人の元旦那さん、ご主人。でも、離婚の調停の最中だったんですけれども、この、方は末期の骨髄癌を患っていて、余命1ヶ月と宣告された人です。そしてその人は今、離婚直前だったにもかかわらず、その元奥様が、彼の家族はみんな日本にいるっていうことで、自分の家に引き取って、そこで最後の時を迎えようとしているというお話でした。 一日も早く、一刻も早く、どうか、牧師先生、その人に会って、イエス様のことを伝えてくださいって。本当に熱心に頼まれて、私も祈りながら、そのユージさんがおられるお宅に行きました。その奥様の名前、ワイワイさんっていう方ですけれども、彼女が笑顔で迎えてくださいました。で、中に入って私は、ユージさんが寝ているベッドの横に座り、はじめまして、私日本人の牧師です、と自己紹介するともうすぐに、ユージさんは手を出してですね、私の手を握り、言ってくださいました。先生、よく来てくださいました。私は神様をもう信じてます。でも、わからないことがたくさんあるので、神様のことを教えてくださいって言うんです。私一瞬、あれ?私伝えるために来たんじゃなかったっけ?と思ったんですが、ユージさんがそれまでの経緯を、経緯を話してくれたんです。私が出会うよりも1ヶ月前、彼は、癌のために入院をしました。その時に、奥さんのワイワイさんの友人である中国人クリスチャンの夫婦が来て、日本語の聖書をプレゼントしてくれました。神様は、あなたを愛してます。苦しいけども、どうか神様を信じて頑張ってくださいと話してくれたんですが、自分の心の中には、その時には怒りとか悲しみとか死への恐れがあって、もうそんな話聞けなくなってですね、聖書を床に投げつけて、神なんか信じない。そんな話聞きたくないから帰ってくれ。と怒鳴って、この人たちを追い出したそうです。でもしばらくして心が落ち着いて、自分で聖書を読み始めた。読むうちに神様はいるんだ。という思いがどんどん湧いてきて、信じてみたくなった。でもこのイエスという存在が本当に救い主なのかどうか、それがどうしてもわからないので知りたくなったという、そういう、背景、経緯がありました。ユージさんは私に向かって、本当に彼その時にもう数分おきにですね、激痛が痛みが体を襲うんですね。で、もう何度もうめきながらも一生懸命話をしてくれました。先生、私はイエス様生きてると今思います。どうしてかというと、イエス様に会っちゃったんですって言うんですね。どういうことですかっていうと、私が行く数日前の夜中、もうあまりにも痛みが激しくて叫んでワイワイさんを呼んだんですが、彼女ももう看病で疲れて、その夜は起きられなかったそうです。その時、ユージさんは初めてお祈りをしたそうです。イエス様、あなたが本当におられるのならば、今私を助けてください。叫ぶように祈った。その瞬間、ベッドの傍らに誰かがいる気配を彼は感じたって言います。でも、全く怖くはなくて、本当に不思議に心の中が静かになって平安が来たと。そして、体の中がわーっと暖かくなって気がついたら痛みが消えていたんだそうです。ユージさんは私の目をじっと見つめていました。先生、私は知ってるんです。イエス様は生きてるんです。私は彼の手を握り返して言いました。ユージさん、その通りです。イエス様は本当に生きてます。でも、私もまだ、あなたみたいにイエス様と会ったことがないから、すごく羨ましいです。と私は思わず言いました。それから、聖書を一緒に開いて、イエス・キリストの十字架と復活の福音のお話をしました。その時、ユージさんには一つの大きな悲しみと一つの恐れがありました。まず、自分の罪は大きすぎるので、私は許されないんだっていう悲しみがありました。そしてもう一つは、死に対する恐れでした。このユージさんという人は、昔、北海道でヤクザだったそうです。でも、その世界から足を洗いたくて、ニューヨークシティに来ました。そこで、真面目に、料理の修行を積んで、やがて立派な料理人になったそうです。皆さんもきっとご存知の、あの料理の鉄人というテレビ番組ですよね、アイアンシェフ。そこに出ていた、シェフ森本さん。あの人に寿司を教えたのは、このユージさんだったそうです。 私はそのこと後で聞いてびっくりしました。でも、ユージさんは、ご自分は裏方で、メトロポリタン博物館の食堂や、日本の証券会社の食堂のシェフとして、人々に美味しいものを食べてもらう。もうそれだけで嬉しかった。本当に職人かたぎの頑固者で、とにかく仕事に全てを注ぎ込んだ。そういう人だったそうです。自分が癌であると分かった後も、毎日電車で1時間かけて、ニュージャージーからニューヨークに通い続けたそうです。彼の仲間たちからは、スーパーマンっていうあだ名で呼ばれた彼でした。でも、働き詰めで、ついに倒れてしまったんですね。ユージさんは言ってました。私はたくさん働いたし、少しはいいこともできたとは思います。でも、過去に犯した罪が重すぎます。今こうして神様を知ったことは本当に感謝だけれども、私のような人間は許されるはずがありません。この病気は私の罪の罰なんです。と言うんです。私は彼に言いました。ユージさん、あなたはすでに許されています。あなたが許されるために、あなたの罪を身代わりに負ってくださったのがイエス様なんです。その罪の罰は病気ではなくて、イエス様の十字架で、十字架はあなたが許された証拠なんですよ。ユージさんは目を大きく開いてびっくりしてました。続いてお話をしました。ユージさんは、イエス様が今生きてるっていうことを体験を持って知ってしまいました。でも、その前にイエス様はまずユージさんを許すために死んでくださったんです。そのイエス様の十字架を信じ、あなたの罪が許されたことをどうぞ信じてください。はい、信じます。彼は本当に子供のようにその時信じました。私は罪が許されたことを感謝します。そして一緒にイエス様の十字架を信じ、罪が許された。そのことを感謝する祈りを捧げました。本当に体の痛みに勝る魂の喜びが彼を満たした。その姿を私は目の前で目撃しました。そしてもう一つ、彼には死に対する恐れがありました。ユージさん言いました。私はこれまで何も怖いものがなかったんです。でも今は死ぬのが怖いです。どこに行くのかわからないから恐ろしいです。そこで私は先ほど読んだ15章の50節から57節を彼に読みました。ユージさんが出会ったイエス様は、ユージさんのために死なれただけではなくて死を打ち破って蘇られたんです。その復活は私たちのため、私たちが皆やがて迎える肉体の死によって滅んでしまわないためです。私もいつか死にます。でも死んだら私は次にイエス様おられる神様の御国に行ってそこで生き続けるっていうことを知ってます。だから死では終わりではありません。ユージさん、この御言葉にあるようにイエス様が死から勝利されたことを今生きておられることを信じますか？はい、信じます。もうイエス様に会ってしまいましたから。私は聖書に書いてあることを全部信じます。ユージさんの顔から、さっきまであった悲しみと恐れが消え去って、平安と希望が溢れているのも私は目撃しました。それから数日後、ユージさんはいよいよホスピタルに入りました。彼の魂は救いの喜びに踊っていましたけれども、体はどんどん弱っていきました。その日はベッドの上で洗礼を授けました。水をほんの少し頭に垂らしただけで激痛が体を襲います。でも彼の顔は輝いていました。ホスピスでもできる限り聖書をずっと読んでいたらしく、しかし痛みで読めない時には胸の上に聖書を置いて祈ったそうです。そうすると不思議な平安で体中が覆われるような体験をし続けてはそうなんです。ユージさんには最後に一つの後悔がありました。それは神様の愛、イエス・キリストの福音を人生でもっともっと早く知りたかったっていうことです。先生、それだけが残念で仕方がない。 でももうあとは何も思い残すことはありません。すべて神様に感謝です。と言われました。そして数日後、ユージさんの部屋を訪れると、眠ってるようだったので横で祈って待っていました。するとナースの方が入ってきて私を見て驚いて言いました。ユージは30分前に息を引き取ったんです。そのナースの方はクリスチャンで、こんな話をしてくれました。実は昨日、ユージに質問したんです。あなたは死んだらどこに行くか知ってるの？そしたら、本当に嬉しそうに、私はイエス様のところに行くんだ。すいません。イエス様のところに行くんだ。そこで生きていくんだ。と、ユージさんは本当に力強く言ったそうなんです。で、その話をしてくれたナースの方のご主人も、実は本当数ヶ月前に、ご主人をイエス様のところに送ったばっかりだったので、本当に一緒に喜んで、神様に感謝したそうです。こうして、ユージさんは自分の死を通してイエス様に出会い、そして勝利しました。私は彼との出会いを通して、私自身の信仰が、どんなに強められたかわかりません。イエス・キリストは生きておられるっていうことが彼を通して私もはっきりとわかりました。イエス様によって死は終わりではなく通過点、また始まりだということが、これは単なる神学や人を慰めるためのわかりやすい例え話ではなくて、文字通りその通りであるっていうことが私にとっても事実とありました。もう一つだけこの話に続きがあります。ユージさんのお葬式は、そのワイワイさんのご親戚と日本から来られるユージさんの家族だけで、おごそかに行われる予定でした。しかし、ユージさんの死の知らせを聞いたニューヨークの仲間たち、数百人が式に参列されました。両家のご家族をはじめ、ほとんどの方はクリスチャンではありませんでした。私が知っている限り、ユージさんの救いを祈っていたあの中国人夫婦と、ニューヨーク在住の日本人の女性、その方だけがクリスチャンでした。しかし、ワイワイさんは、ユージが喜ぶと思う形で、先生、式をお願いしますと言ってくださいました。私は、ユージさんの地上での最後の一週間を目撃した証人として、イエス・キリストの十字架と復活の福音を語らせていただきました。参列者全員が知っていたユージさんという人は、強くたくましく頑固な職人、スーパーマンユージでしたから、私から聞いた弱く悲しみと恐れに満ちた人、ユージ、その姿に初めて触れて皆さん驚いていました。でもだからこそ、ユージさんが信じたイエス・キリスト、彼に平安と希望を与え、罪と死に打ち勝たせてくれたキリストの福音に耳を傾けてくださいました。涙しながら聞く人々の姿や、式の後でユージさんの思い出や、この福音のメッセージに対する感謝を述べるために並んだ長蛇の列を見て、私は、ユージさんは地上で最後にたくさんの種をまいていったんだと思い、神様に感謝しました。このイエス・キリストの復活と十字架と復活の福音は、今から永遠に終わることがありません。だから、グッドニュースなんです。パウロは最後の53、8節で、ですからとまとめています。ですから私の愛する兄弟、姉妹たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。イエス様が死に打ち勝たれて、すべてにおいて勝利されました。だからこの私たちの地上の人生にも無駄はありません。イエス様の復活から始まった新しい人生。私に今日与えられているこの新しい命は、今から永遠まで続いていきます。だから今日の歩みは永遠の価値を持っています。そのことを思いながら、イエス様という土台の上にしっかりと立って、神と人を愛することに、私たちは生きていきたいと思います。人生に起こる さまざまなロークや痛みや悩みはすべて神様の御手の中で変えられていきます。最後の敵である死もすでにイエス・キリストによって飲み込まれました。どうかこの福音が今日皆さんお一人お一人にとって本当に福音でありますよ。皆さんの愛する家族や友人にとっても、そしてこの本当にどうなっていくのかわからない世界にとっても福音であることを私たちが確信を持ち、そして祈り伝えていくものでありますように。お祈りします。天の父様、感謝します。この御言葉が私たちに述べ伝えられたことを心からありがとうございます。私たちがイエス様のことをこの世にあって単に小さな願いとして信じるのではなく、聖書が語る通りにイエス・キリストの十字架と復活を私たちの確信、また私たちの中心、私たちの根ざすすべてのすべてとしまして、この福音が私にとって福音であるように、私の周りの方々にとっても福音となっていきますよ。どうか、本当にこの世界を見るときに、全く希望がないように見えますけれど、戦いは続きますけれども、私がいただいた福音を握りしめて、これからも永遠に向けて歩んでいく私たちとしてください。御言葉を感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。